エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時を回っています。エイドネットカフェの時間です。今日もスタジオにはエイドネット九州スタッフでありドマーニの代表でもいらっしゃいます中山純子さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日はですね、はい、いつものリリーさんがお休みということ で、ね、はい、ミキサーから木村がお相手させていただきます、はい、よろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク今年はちょっと長かったですけど
ね、 長かったですね、う
ん、ちょっと長く感じましたね、いろんな意味で、はい、純子さんはどんなゴールデンウィークでしたか？
もう本当に息子サービスの5日間でしたけれど、はい、私の妹が愛知県にいるんですね。
愛知県に、
愛知県にいるんですけれども、私が結婚が遅くて妹が結婚早かったので、うん、私の甥っ子が3人いるんですよ、
はい、
でもう高3中3
人とも男の子で、
はい、高3中3小6と、まあ、小6以外
非常にこう、私親しみの持てる年齢構成かな。
ですよね。ね、ともみさんのところと ね、で受験生が2人で生のこう受験生のまだ何にもしてない様子っていうのも見てきまして、うん、うん、で愛知県のこう学校の偏差値の様子とか、はいはい、いろいろ教えてくれるんですよね。うん、うん、でこの希望の学校ここに高校に行きたいんだけれども現実はこうでとか、ね、大学にしても、
うん、
やっぱりまだ今高校3年生夢がいっぱいなので、うん、東京に行きたいと、
うんうん、
東京の学校に行きたい、そのためにはてんてんてんっていう感じで ね、そんな話を聞いてきました、うん、
まあ、
うん、
高校受験となると、
はい、
もうちょっと先になりますけれども、うん、大学受験となってきますと、ね、もう残り9ヶ月ぐらいですかね。そうそうそう、センター試験までね。
そうなんですよね。
推薦とか AO 入試だともう多分11月ぐらいには始まりますので、そうなってくるとね、もっと短くなってきますから。
そうなんですよね。
じゃあどこを受けるのか、じゃあそのためにはどうしたらいいのか、で本人の問題と それから親の事情があります。
そう、親のね、やっぱりいろんな経済的な事情もありますからね、うん、で私の高校3年生の甥っ子は実は駅伝で行ってるんですよ、はい、学校に。
そうなんですか。
ね、やっぱりね、大学生で駅伝というとこう、うんうん、有名な箱根駅伝をやっぱり思い出 す、ね、やっぱりそこに夢があるわけなんですよ。
そうか、なかなかやっぱり、ね、関東圏の大学が強いイメージがありますよね。まあ、名古屋はね、割と愛知県は近いですけれども、関東の方に近いですけれども、地元の大学でっていうとちょっと駅伝、ね、箱根駅伝は遠いかなという感じがしますので ね、
うん、そうすると栄養入試、栄養入試だとやはり内申点のところでね、うんうん、そうするとまあそこの特に一芸に秀でているそこはいいとしても、
う
ん
うん、そうですね、
やっぱり小論文であるとか
面接であるとか、なんかまあ本人の心の中を見られますし、
うん、ね、そうなんですよね、
立ち振る舞いとか、勉強以外でいろいろやらなきゃいけないことが出てくるので、はい、それはそれで大変だと思いますけど、
で、ね、
でも男の子は割とこう火事場の馬鹿力と言ってはあれですけれども、直前の ね、やったるってい う、 こうエネルギーが効く部分が多いので、ね、
そこに期待したい、したいですね、
本当ですね、はい、まあ、なんか身につまされるというか、
ともみさんもね、
はい、妹さんの気持ちが当たり取るように分かって、でもダブル受験となるとまたね、下 の、次男坊さんのこともありますから、ご両親気が抜けませんね。
そうなんですよ。なんでエイドネットの生のこう教育情報とか伝えて、うんうん、非常に妹や妹家族にとっては有意義なゴールデンウィークだったんじゃないかなと思います。
でも純子さんの息子さんも楽しまれたんではないですか。
そうですね、うん、もうお兄ちゃんに囲まれてね、
うん、そうですね、まあ、おそらく大多数のお子さんがそうやって楽しくご家族と ね、ゴールデンウィーク満喫して、で今日またね、大人も行きたくないですけど、お子さんも行きたくない、そんな朝だったんじゃないかと思うんです。
今日ね、葛藤された方が多いんじゃないかなと思います。なんか昨日暗い気持ちになったりとかね通常だったらこう日曜日のサザエさん見ながら暗くなるところが、
ね、うん、昨日は水曜日でしたからね、
でも今日と明日行けばまたお休みっていう形で励まされた方も多いのではないかなと、うん、はい、
まあね、朝ね、追い打ちかけるように雨降ってましたからね。これがまたちょっと気分が、
ね、どんよりとなりますよね。変わりますよね。
大人でも行きたくないわけですから、子供はもっと、しかも大人が、ああ、行きたくないな、なんて言った日には、うん、はい、もっとね、うん、気持ちが子供さんも落ち込んでくると思うんですけどね、まあ、そこはうまく前向きに、はい、もうあと2日じゃんっていう感じで、今日と明日で行ったらもう土日じゃんということで ねうまくね、行かれるといいですけれどもね。
今日もそうやってね、そしてまた今日迎えて行っていただきたいなと思います、
は
い、
そうですね、うん、まあ、あの5月に運動会が行われる学校も多いですよね、うん、だからゴールデンウィーク明けたらあっという間に運動会の練習で、そ
う
そ
うそう、友美さんのところどうですか。
うちはですね、中学校が、うん、5月の末ですね。
やっぱり5月ですか。
はい。もう高校は9月の頭なので、まあ、うちの上の子はもう今、今週末にですね、全国統一のマーク模試っていうのがあるらしくて、マーク模試、まあ、ゴールデンウィーク中も学校に行って、あの、教室を開放して、うん、先生も職員室に控えててくださって、質問を受けてくださるということで、学校に行ってましたね。
そうですか。はい。じゃあ、高校3年生にとっては、まずこれが、
そうですね、一つ、今自分の力を全国的に、推し量る一つのこう指針になるということで、
大事ですよね。
そうですね、もうここからですね、一、うん、年中ずっと模試続きのスケジュール表が出てるんですね、うん、もう見てるだけでため息が出るんですけれども、でもね、一番やっぱしんどいのは本人だと思うので、はい、私はしっかりあのできることで生活の面でね、後押ししたいなというふうに思います。
はい、頑張ってくださいね。はい、
そうですね。ま、あの、短いような、長いような、いろんな気持ちがこう、
そうですよね、これからね。
来るんですよね。あとやっぱりお金の面とかね、あの、どこの大学に受かったらどうしようっていう、こう、うん、いろんなこう、パターン A、パターン B、パターン C というような、なんて言うんでしょうね。先にこういろんな、
そうですね、やっぱりシミュレーションしておくことが必要ですよね。
立てとかないといけないので、まあ、その辺もちょっとね、じゃあこのマーク模試の結果でどこを受験して、じゃあどうなるのかということをね、もう考えとかなきゃいけないなって思うとね。
また、
う
ん、教えてください。
わかりました。はい、そうですね、はい、ということで、まあ、この季節4月、エイドネットを始められた皆さんも多いと思うんですけれども、はい、ぼちぼちこう4月スタートの方たちは調子が出てくる頃ですかね。
そうですね、今新しい学年になったり新しい学校になったりで、あのお問い合わせも非常に多くはなってくる時期なんですよね、はい、だけれども、まあ、その中でやっぱり今ともみさんの息子さんのように試験が近づくで、得意な教科ばかりじゃないですよね。
そうですよね、う
ん、でやっぱりエイドネットを頼ってこられるのはやはり苦手な科目を何とかしたいっていうことで頼ってこられる方が多いんですけれども、その生徒さんの親御さんはまだまだネットが増えてで、そういった方はお電話もできますので、
そうですね、まあ、私たちの世代、うん、子どもたちのようにすらすら使えないという方もいらっしゃいますよ ね。
なのでそういった方はぜひエンドネットの方にあのヘルプデスクまでお電話をしていただきたいんですよね、うんうん、はい、で先日もあのヘルプデスクの方に保護者の方からお電話で子どもさんの様子が、はい、あの連絡がありまして、
は
い、
どんなことだったでしょう。
やっぱり苦手な数学、はい、特に単項式多項式、あ、そうだ、そういったのあったなと思ってね、うん、そこをやってほしいと、はい、それからあの保護者の方もそういったセッティングなどがあまり苦手なので、あの本当はよく得意な方などにはよく事前に子どもさんが使っていらっしゃるテキスト教科書などをあのアップして送ってくださいとかいうこともお願いしてるんですけど、
それは例えばあのスマートフォンとかで写真を撮ったりとか、
写真撮ってでもいいです。
あの教科書の会社とか、
はいはい、
タイトル本のタイトルで教えていただくわけですね。
写真を撮ってもそのままメールで送るでもいいんですけれども、はい、まあ、そこも苦手だっていう方などもいらっしゃいますので、うんうん、そういった方はもうそういったの会社名などを、はい、もう電話などで言葉でおっしゃっていただくにも構いません、はい、そして保護者の方からですね、できればもう中学1年生ぐらいの時からつまずいてきてるので、はい、そこからやってもらえないでしょうかとかいうようなことも言われたんですね、はい、うん、でそれでまた今度エイドネットの方ではそこを今度担当するチューターさんの方、はい、先生の方にお伝えし、先生の方も事前にその方その都度先生を変えることもできますし、うんうん、引き続き同じ先生でということもできます、うん、で先生を変える場合はその前のレッスンの時の先生のレポートレッスンレポートなども見ることができますので、はい、この子は単項式多項式のこのあたりが苦手なんだとか、うん、そういったことも ども、あらかじめ、把握して、そして、ご本人とまた確認しながら、保護者の方と確認しながら、うん、なので、保護者の方がメールが苦手だったら、うん、エイドネットの本社の方を仲介しながらですね、うんうん、そういったことで、やり取りしてレッスンに臨むということも可能です。
もちろん、メールはできるんだけれども、うんうんうん、直接、電話で話しながら、進めていきたい。話しながら、じゃあ今後どうしていくかというようなことを相談したいという方も電話を使うことができますね。
できます。はい、うん。いつもこのラジオを聞いてくださっている、今大阪に引っ越したばかりの福岡、今まで福岡に在住だった方も、はいはい、今度大阪に行って、ようやくこう、4月から引っ越されて、うん、ネット環境も整ったので、ということでゴールデンウィーク前に。
なるほど。
はい。もう、まずその方もちょっと、パソコンが苦手なので、はい、いつもスマホで対応されているお母様なので、うんうん、エイドネットの方にお電話されて、うん、で、エイドネットのスタッフから、手取り、足取りですね、うん、こういうふうに、ここを押してください、ここを押してくださいっていうような形でやってもらったので、気軽に無料体験できましたっていうことのメッセージもいただきましたので。ま
あ、確かにパソコンのセッティングとか、うん、この機械はどう繋いだらいいんだろうとか、わからないと、ストレスになりますよね。
なります。苦手だったらね。
うんうん、まあ割とお子さんの方が得意だったりするとは思うんですけれども、はい、まあわからないことは、うん、直接聞いていただいて、はい、できるだけこうストレスのない形で。親も子もですね。
親も子も。
始めてもらえるといいですよね。
は
い、
今日はもう、そういったことも少し、テーマのところでお話ししようかなというふうに思います。
わかりました、はい。はい。それでは曲をお届けして、後半のお話、はい、
よろしくお願いします。
エモーションズです。ベストオブマイラブ。時刻は間もなく11時14分です。さあ、では後半。まずはですね、純子さんの気になる出来事といいますか、気になる新聞記事があるということですので、はい、ご紹介ください。
これはですね、先月なんですけど、4月26日の西日本新聞に掲載されていたんですけれども、はい、このスタジオからも手の近いですね、福岡双葉高校、同じ区内ですからね、はい、中国。はい、もう歴史のある女子校なんですけれども、こちらが、国際的に活躍する人材育成を目指す文部科学省のスーパーグローバルハイスクールに選ばれてるんです。ね、はい、そして早速今年から新設したグローバルコミュニケーションコースの1年生、うんうん、31日が福岡市といえばやっぱ国家戦略特区で、はい、創業特区になってますけれども、ここを活用した創業支援の取り組みについて早速学んだそうです。でこれは非常に面白いなと思ったんですけれども、福岡県内では今年度5校がこのスーパーグローバルハイスクールの指定を受けたんですね。はい、で福岡双葉高校のテーマは国家戦略特区福岡から羽ばたく女性グローバルリーダーの育成ということで特色を出してます。やっぱり女子校、歴史のある女子校ならではで、でも外向きの
そうですね、
はい、で様々な社会課題の解決策を事業化する能力や外国文化との対話力を身につけるということで、はい、ここ海外で働くのが夢という生徒さんがですね、こういうふうにインタビューに答えています。どんな女性が世界で活躍しているのか、女性が働くことにどんな課題があるのか調べたい、うん、ということなども言ってます。だからここを卒業した生徒さんたちがこれから引っ張っていく次世代のリーダーになるのかなと思いますけれど、
うん、そうですね、まあ、どういう大学に進まれるのかとか、で今後これを受けて、まあ、親目線から言うとどう倍率が変わるのかとか、まあ、双葉というと中高一貫、ということでね、中学1年生の段階から、もっと言えば小学生の段階から入ることができますので、長いスパンで、
ね、
そのお子さんの将来を見据えて入学される方が増えるかもしれないですね。
そうですよね。で、福岡市の、国家戦略特区担当部長も、授業の方にいらっしゃってですね、はい、もう皆さんが新しい日本を作っていく気持ちで学んでほしいというふうに呼びかけられたそうなんですよね。うんうん、なので今、ともみさんもおっしゃったように、本当にこの双葉高校、 今やっぱり歴史はあるんですけれども、いろんな学校ができてきて、今までの女子校っていうのが減ってきてます。そうですね、女子校も共学になったり、うんうん、なのでどういうふうな倍率になっていくのかなっていうのも楽しみですし、うん、はい、でこの、スーパーグローバルハイスクール制度は2014年度から始まったんですね、
はい、
で指定期間が5年間、
はい、
で取り組み内容に応じて国から年間最大1000万円の支援があるそうです。だからこれは有意義な取り組みかなと思いますので、そうなんですね。
まあ、じゃあまあ5年終わったら、うん、まあ、その後は違う高校がまた選ばれるかもしれないし、
引き続き
かもしれないということですね。わ、なんかそういう新聞記事を見つけるっていうのも、まあ、親の役目というか、
そうですよね、
やっぱりいつもおっしゃるアンテナ張っておかなきゃいけないっていうのは、
だから協力はしていきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございました、はい、ではテーマ、今日のテーマをお願いします、はい、
先ほど冒頭にですね、ストレスなくやっていくためにということを伝えてましたけれども、はい、今、ちょうど辞書をどうしようかって悩まれている親御さんがいらっしゃいまして、うん、何人か、はい、私もそういった相談を受けました。どんな辞書がいいですか、
は
い、
辞書というのは
特に国語辞書ですね、うんうん。一番最初に出会う辞書かなと、百科辞典の、はい、百科辞典とはまた異なってですね、辞書として、
はい、
はい。で、学校の国語の授業では今文科省のプログラムではだいたい学校3年生から使っていくんですよね、はい、はい。で、継続して辞書を引かせるためのポイントとしてよく言われるのが、一番使いやすい場所に置きましょうということを言われますよね、う
ん、使いやすい場所、
う
ん、
そうすると
それは子どもにとってということですよね、
はい。
まあ、机に置かれる方がほとんどかなと思うんですけど、本当に使うのはそこかなっていう感じがしますね。
ですよね。で、今リビング学習がメインになっているっていうことも言われますけれど、うんうん、やはりリビングのテーブルの上が一番かなとも思うんですよね、はい、で出しっぱなしにするのがいいというふうにもよく言われます、うん、テレビを見ていて、
そうです ね、何これってなった時に、うん、例えばご飯食べててもパッと手に取ってさっと、はい、まあ、お行儀悪いかもしれませんけれども開けるぐらいの気軽さが欲しいかなっていう気がしますね。
なんで今はついついこうスマホなどで弾いてしまいがちですけど、はい、
まだ耳が
痛い気がしますが、大人はそれでいいんですけれど、はい、うん、やはりまだ今から辞書に出会ったばかり、出会う人、出会ったばかりの子たちは、やはりまず弾くっていう習慣はつけてもらいたいなと、
うんうん。そうですね。うん、まあ、まだ、例えばこう、小学校3年生、まだ買ってないという方、もしくはもう買いました。という方いろいろいらっしゃると思うんですけれども、小学校3年生の使う国語辞典というとまだかなり語彙数が少なくて、
うん、なね、
ひらがなが多くて字も大きいものですよね、
はい、
やはり子供さんにはそれがいいでしょうね。
で、選び方なんですけども何社もありますよね、はい、で例えば一つの言葉を見てやっぱりそこに引いてみます。それぞれちょっとずつ解説が違ったりします、意味がですね、うんうん、でその中で子供さんがあこれいいなって絵が多かったりとか、うんうん、これが分かりやすいって、うん、子供ながらにピンとくるものってあると思うんですよね、はい、だからどうしても親目線でいくと岩波がいいんじゃないかとかね
確かに
ありますけど、
昔から名を通ってるとか ね、
でも子供さんにそこを選んでもらって、うんうん、そしてですねプラスぜひやってもらいたいのが、はい、箱なんケース、そこはぜひ取っておいてもらいたいなとね、大事にしたいがために親はここ直すのよ、引いたら直す、はい、ね、
そうです
ね、直すってこれ方言ですかね、
あ、そうかもしれません、しまうかな
しまうかな、ね、っていうことをやっていきがちなんですけれども、これ私自分がですねキッチンスケールいわゆる量りですね、はい、うん、大事にするがために一つ一つケースに入れていくともうだんだん面倒になってきて、
ね、出さなくなりますよね、
出さなくなってきて、ね、
ついこう目分量になっちゃった
りとか、ね、しまったり、
そうなると何のために持ってるんだっていうことになりますよね、
持ってるのかってなりますもんね、
まあ綺麗に使うというのはもちろん大事なんですけれども、使ってこその国語辞典ですよね。
そうそう、もうだから手垢にまみれてじゃないですけれども、大いいと思うんです、うん、ライン引いてもいいし、う
ん、なんか付箋貼ったりとかね、
折り曲げてもいい、うん、自分の味を出してもらいたいので、
そうですね、一回引いたところはちょっと付箋つけてみるとか ね、ライン引いてみるとか ね、使った感じが出てくると、は
い、
より愛着も湧いて使う頻度ももっともっと増えていくのかもしれないですね。
だからもうそれがストレスフリーの勉強の方法の第一歩かなとも思いますので、わかりました。
じゃあ国語辞典は、リビング、手近で取れるところ、
はい、
でかつ箱を外す、
箱を外すっていうこと、
わかりました。
ちょっとそれやってみられてもいいと思いますので、
うんうん、そうですね、はい、で使い方まだわからないお子さんには お父さんお母さんが一緒に弾いて、はい、こうだよということでね、はい、文字の順番とかもアドバイスする
という
かも
しれませんね。子供さんにとって身近な言葉というか親しみのある言葉、うんうん、下ネタでもいいと思うんですよ。はい、はい、から弾いてみられるといいと思います。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ最後に名言お願いします。
やってしまってそれでことが済むものなら早くやってしまった方が良い。これはシェイクスピア、マクベスの中での言葉です。はい、やってしまって、それでことが済むものなら、早くやってしまった方が良い。うん、これ本当はですね、劇の中ではあまりいい言葉ではないんですね。うんうんうん、早くやっちまえよ、みたいな感じなんですけれども、はい、でも、やはりスピードって大事ですし、うん、ずっと、私はどちらかというと、本当に誇れるものではないんですが、ギリギリ成人なんですよね。
私も同じなんですよね。
でも、ギリギリ成人だと、まあ、できれば OK なんですけども、ずっとどこか心のどこかに残ってますね。
やらなきゃねっていうのが ねありますもん ね。
そしてそれでついついついついこうでも後伸ばしになってしまって、うんうん、重い気持ちのままでパタパタやってしまうっていう感じになってしまいまちなんですけれども、はい、うん、でも本当に早くやってしまってすっきりできるものなら、うんうん、それに越したことはないと思うんですよ ね。
それが終わってしまったら、うん、次に起こるプライベートなことも思いっきり楽しむことができますもんね。はい、
で、そしてまたその締め切りとかゴールまでに起こったことで修正ももちろんできます。うんうん、でこれジェネラルエレクトリック社アメリカのですね GE を立て直したジャック・ウェルチさんの言葉で、はい、ビジネスでは6ヶ月早くやっていればよかったということはあると、うん、しかし6ヶ月先延ばしにすればよかったということはまずないと。
なるほど。
なるほどなと思ったんですよね。なので勉強にしてもそうかなと。6ヶ月早くやってればよかったの後にすればよかったということはないですよね。
ひらめいて思いついた時にやってればよかったのに、うん、後にしたために別の会社がやっちゃったとか、はい、まあ、同じ会社でも別の人がやっちゃったとかそういうことが出てきますよ ね。
なので今日は辞書の話もしましたけれどもいつか買いに行こうではなくて、あ、じゃあ今日行ってみようかなと思い立った時が、うんうん、その吉日っていうこともあると思うんですよね。はい、なのでやはり今年のテーマ、これ私自身も本当に早く迅速にスピードっていうことはやっていきたいなとも思っておりますので、
うん、そうですね。まあ早く宿題やりなさいよっていう私の方が後回しにしててはいけませんので、
ですね、
はい、親から心がけて行きたいなと。
今日はこのラジオを聞いて耳が痛い方は、はい、ぜひ今先延ばしにしてることをちょっとやってみるということをやってみられたらいいかなと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
エイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんとお届けしました。また来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。